イランカラプテ、おはようございます。2020年11月8日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ、第235回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。 FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。アメリカ大統領選挙は11月3日、日本時間3日から4日に投票され、投票後の5日目にあたる本日、日本時間の午前10時40分から、バイデン候補が勝利宣言演説を行いました。トランプ現大統領は負けを認めず、裁判に訴えると言って、民主主義の根幹である選挙にケチをつけているのには理解できません。アイヌ語で11月はクエカイチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
次のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、10月11日付北海道新聞より、ウポポイ開業3ヶ月、課題は。イブリカン内白老町のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間ウポポイが開業から3ヶ月を迎える。日高館内ビラトリ町の茅野茂二豚アイヌ資料館の茅野史郎館長に、ウポポイ開業3ヶ月の受け止めと今後の課題を聞いた。ウポポイに行った感想を教えてください。9月、ビラトリ町内のアイヌ語教室のメンバー約20人と行きました。アイヌ語が園内の第一言語で、どこでも見聞きすることができてよかったです。舞踊劇イノミの出演者はみんなアイヌ語が上手で、ビラトリ出身の若手が頑張っている姿も見られました。職員がアイヌ語であだ名をつけていることも興味深かったです。こうした一つ一つの動きが言語復興につながると感じました。国立アイヌ民族博物館の展示の評価はいかがですか。解説文が、私たちとアイヌ民族を主語とし、民族自身が発信する形なのは評価できます。一方、現在の私たちの伝え方には課題があると感じました。父は生前、知世、伝統的家屋の前で写真を撮られるのを何度も拒否しました。今でも知世で生活しているという誤解を与えたくなかったからです。ビラトリの資料館にも、民族衣装を着ていないのかと、昔ながらの生活をしているアイヌが今もいると勘違いしてくる来館者がいます。今のアイヌに興味がないから、アイヌは今も教科書に載っているような明治時代の写真のままだという誤解が生じるのです。アイヌの歴史はもちろん知ってほしいですが、今のアイヌは普通にパソコンも使い、車も乗ります。そういうこともきちんと理解してほしいですね。今後の課題は、文化や言語の復興だけでなく、民族の権利回復が進むかが大切です。昨年5月に施行されたアイヌ施策推進法は、アイヌを先住民族と位置づけましたが、その権利には触れていません。訴訟などで、サケ漁の権利を回復させようという動きも出ており、先住権の議論が進んでほしいです。本日二つ目のニュースは、10月15日付北海道新聞より、松茸豊作、笑顔の秋、自然の恵みに感謝、ビラトリの船越さん。秋の味覚を代表する松茸だが、近年は全国で収量が減り、目にする機会も減ってきた。国際自然保護連合が7月に公開したレッドリストの最新版で、絶滅危惧種に指定したほど。ただ、自然豊かな日高管内では、 まだ豊富に育つ山林も残っている。採取歴約20年という、ビラトリ町内の船越浩二さんの松茸狩りに同行した。松茸が群生し、すごいことになっている。10月8日、船越さんの興奮した声が電話口に響いた。ここ数年は量が少なく取材はかなわなかったが、いよいよか。翌朝、期待と不安を抱きつつ、一緒に山に向かった。訪れた現場は、一見ありふれた山林。30分ほど、緩やかな山道を行くと、険しい急斜面に変わった。足が重く、息が切れる。ところどころにエゾシカの糞がある獣道のような山道をひたすら進んだ。歩くこと1時間。出てる!と船越さんが声を上げた。トドマツの根元に目を凝らすと、密集する苔に埋もれた茶色い松茸が顔を出していた。根元はひんやり冷たく、柔らかい。優しく揺すると、スルリと抜け、特有の濃厚な香りが漂った。その後も船越さんは、斜面や崖などでまとまった数の松茸を次々に見つけ、足場の悪さをものともせず、移動しては袋に収めていく。私は全然見つけられず、驚くばかり。取れた松茸は10から20センチと両肩で、約30本と大量だった。ビラトリ町の松茸は、例年町から許可を受けた地元の熟練者が決められた山林に入り、収穫している。船越さんによると、松茸狩りは例年9月20日前後が最盛期。今年は菌が繁殖する6、7月に少ない雨で乾燥し、繁殖が遅くなって収穫期が10月中旬までずれ込んだ。9月に気温が下がり、適度な降雨に恵まれるなど好条件が揃って豊作になったようだ。バター焼きが好物という船越さんは、この季節だけの香りが楽しみ。夏場の高温で今年は諦めていたが、自然の恵みに感謝したい、と笑顔で話した。印象的だったのは、優しく松茸を取り、掘り起こした根元の土を丁寧に固める船越さんの姿。土の乾燥を防ぎ、来年以降も生えるようにね。長年、自然保護活動に貢献し、今年2月に知事感謝状を受けた船越さんならではの気遣いだ。戦中による松枯れ被害や、過剰採取で全国的に収量が減った松茸だが、みずみずしい秋の風物詩がいつまでも取れ続けることを願った。本日3つ目のニュースは、北海道新聞文化面より、ウコチャランキョのコーナー、宇梶静江さんの回をお届けします。2020年7月、北海道新聞の全面広告。自然の中に建造物が点在しています。その情景とともに、大文字で、ウポポイ本日誕生とあります。そして、北海道観光の新たな牽引役として、全道各地の活性化につなげます。自然と共生する暮らしや、歴史に思いを馳せてください。と続きます。ウポポイとは、アイヌ語で大勢で歌うことです。何に対して大勢で歌うのでしょうか。私は、この建造物を恐れました。浮草的な存在ではないでしょうか。アイヌはその名義を国に貸してしまったのでしょうか。国はその名義だけが必要ではなかったのでしょうか。と。ここで先住民族の権利やアイヌ民族の歴史について述べたいと思います。国連総会は2007年、先住民族の権利に関する国連宣言を採択しました。日本政府も賛成しています。宣言は、先住民族について、植民地化により土地や資源を奪われ、自分たちの文化を否定され、言語を禁じられたとして、歴史的な不正義を正すため、自己決定権や伝統的に所有、使用していた土地や資源、文化的伝統や慣習など、様々な権利があると明記しています。北海道歌り協会、現北海道アイヌ協会は、1984年、アイヌ民族に関する法律案をまとめました。この新法案も、明治以降、アイヌ民族は土地や森や海を収奪され、同化政策によって尊厳を傷つけられたと記しています。 不当な人種的偏見と差別が続いており、アイヌ民族問題は憲法の保護する基本的人権に関わる重要な課題だとし、政府の責任で解決するよう求めています。具体的には差別の絶滅、国会や地方議会の民族代表議席、民族の自立に必要な基金の設立、教育、文化、産業の振興などです。こうした考えに基づいて、政府は過去の植民地主義を反省し、謝罪する。これが民族共生の大前提となっていると思うのです。政府の有識者懇談会は、2009年、ウポポイの整備と新しい法律の制定を提言しました。では、ウポポイの管理、所有権は誰が持っているのでしょうか。昨年成立したアイヌ施策推進法には、ウポポイは国有財産で、アイヌ文化の振興を目的とする財団法人などに管理を委託できるとあります。この法律に基づいて、公益財団法人アイヌ民族文化財団がウポポイを運営しています。財団の理事や職員の中にアイヌはいます。けれどこれは民族団体ではありません。理事長は常本照樹さん。政府の有識者懇談会のメンバーだった常本さんは、懇談会の示したアイヌ政策について、先住民族の権利を実質認めていない日本型先住民族政策だと述べています。同胞の兄弟たちを、アイヌ施策推進法をよく見つめてください。土地や資源や漁業などの権利はなく、アイヌ新法案の求めた自立化基金や民族議席にも触れていません。歴史的不正義に対する謝罪も賠償もない民族共生とは何でしょうか。今、ウポポイで働く者も含めて、アイヌ同士、心を合わせて誇りを持って文化を継承していこうという最中です。先住民族の諸権利の下で、アイヌ民族が主体となってウポポイを運営するよう改める。この大切さを肝に銘じなければいけません。自然と共に生きるアイヌ文化を推進することは、水、空気、風を清め、地球にお返しすることにつながります。そして、心を合わせられる人々や世界の先住民族に呼びかけ、共に平和を構築していきたいものです。本日、四つ目のニュースは、10月31日付北海道新聞より、貝沢さん、経産大臣表彰、二部谷の技術発展につなげたい。ビラトリ町二部谷のアイヌ伝統工芸家の貝沢守さんが、伝統的工芸品の産業功労者として、本年度の経済産業大臣表彰功労賞を受けた。1984年に伝統工芸分野で同表彰が始まって以降、道内で選ばれたのは貝沢さんが初めて。アイヌ伝統工芸の振興や後継者育成への貢献などが評価された。貝沢さんは、名誉ある表彰で嬉しい。二部谷の工芸技術の発展につながれば、と喜びを語った。表彰は、伝統的工芸品の産業振興に顕著な功労があった個人や団体に贈る。各地の経済産業局が推薦し、本年度は全国で功労賞40人、奨励賞6人、優良団体賞2団体が選ばれた。貝沢さんは、1965年にビラトリ町で生まれ、木彫り職人の父、森幸さんの背中を見て育った。富川高校卒業後、苫小牧の職業訓練校や札幌の電気工事会社を経て、母親が営んでいた実家の工芸店、貝沢民芸を手伝うため、21歳で地元に戻った。木彫りに本格的に打ち込み、地元の木彫家の助言を受けたり、独学で技術を高めてきた。二部谷民芸組合と前身の企業組合二部谷民芸で現在まで合わせて14年間代表を務める。経済産業省が2013年に伝統的工芸品に指定した二部谷板のほか動物や楽器などを多様な木彫作品も制作。2010年には国土緑化推進機構の森の名手、名人にも指定された。若い工芸家の指導にも力を入れている。10月19日に東京で表彰式が開かれ、表彰状や銀杯を受け取った。貝沢さんは、 活動の幅を広げながら一層制作に励みたい、伝統のアイヌ工芸を若い世代に伝えていきたいと語った。本日5つ目のニュースは、11月2日付北海道新聞より、アイヌ遺骨返還が当然、先祖の歴史研究ビラトリの団体木村さん。北海道大学など4大学が保管していたアイヌ民族の遺骨が日高管内ビラトリ町に返還されたことを受け、10月31日に町内で行われた先祖供養の儀式を、返還を求めてきたビラトリアイヌ遺骨を考える会の木村文夫共同代表も見守った。奪ったものを返してほしいという当たり前のことを願ってきた。木村さんはこれからも先祖の安らかな眠りを守るとともに、大学と国に謝罪と遺骨の収集経緯の解明を求めていく。木村さんはビラトリ町出身。遺骨返還に携わるきっかけは、2015年、日高管内新冠町にある旧土人学校跡地の碑を見て、歴史を調べ始めたことだった。先祖が新冠からビラトリに強制移住させられたことや、研究と称して遺骨が持ち去られて大学が保管していることを知り、怒りが込み上げた、という。遺骨を保管する大学や国に問い合わせ、返還を求める日々が始まった。2017年に有志で考える会を結成し、勉強会を開催。2018年に国が地域から求めのあった遺骨は原則返還する方針を決めると、ビラトリアイヌ協会と受け入れ体制を整えてきた。北海道大学など4大学から返還された遺骨34体は、ビラトリ町が整備した慰霊施設に安置。木村さんは故郷に戻った一体一体に、お帰りと声をかけた。施設の説明看板の内容も考え、強制移住や遺骨収集について明記。二度と繰り返されることがないよう、後の世にしっかり語り伝えると記した。アイヌ民族の遺骨をめぐっては、国が胆振管内白老町に整備したアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間の慰霊施設に、全国の大学から1000体以上が集約されたが、ほとんどの大学から謝罪はなく、収集経緯の解明も不十分だ。木村さんは、ウポポイにある遺骨がそれぞれの故郷に戻るまで、同胞と活動を続ける。国と大学には引き続き誠意ある対応を求めていきたい、と思いを強くしている。本日最後のニュースは、11月8日付、北海道新聞より、ウポポイで伝統の舞披露。第33回アイヌ民族文化祭が11月7日、胆振管内白老町のアイヌ文化復興拠点、民族共生象徴空間、ウポポイで開かれた。古式舞踊の披露や講演会などが行われ、観光客ら約250人がアイヌ文化への理解を深めた。文化祭は毎年場所を変えて開かれており、7月に開業したウポポイでの開催は初めて。体験交流ホールでは、道庁の白老民族芸能保存会と、ビラトリアイヌ文化保存会、帯広、カムイとウポポ保存会の3団体が、それぞれの地域に伝わる古式舞踊や伝統楽器、ムックリの演奏を披露。出演者全員の和踊りで締めくくり、大きな拍手に包まれた。国立アイヌ民族博物館では、アイヌ文化と縄文文化の関係などをテーマにした講演会が行われた。初めてウポポイを訪れ、文化祭を楽しんだピラトリ町の自営業、川名の美智子さんは、地域ごとに違いがある踊りや歌を楽しめた、と話していた。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントお願いします。
はい、カイザー守さんがですね、経済産業省から表彰されたという記事がありましたけれども、はい、喜ばしいことだなと思いました。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。以上が地域のニュースのコーナーです。担当は仙石優子でした。 野と
圭介の
ポンノポンノ。
いらんからって原田圭介セコロクレヘアン。
いらんからって木村里乃セコロクレヘアン。
はい、今日も始まりました里乃と圭介のポンノポンノ。今日はですね、ウレクレクアキロというタイトルで、送らせていただきます。アイヌ語を使った謎々を今日は始めさせていただきます。
お、新しいですね。
はい、ちょっと考えて私も来ましたので、皆さんにも出題してみようと思いますので、頑張って考えてみてください。
はい、
全部で5問あります。
はい、頑張りましょう。
頑張りましょう。最初の1問目を、私が言わせていただきますね。
はい、
日本語とアイヌ語を織り交ぜた文章になっております。にさったは、にさったの風が吹く。にさったは、にさったの風が吹く。このにさったの部分は、一体何で、何という意味でしょうか。
にさったの部分がアイヌ語ですね。
そうですね。
どういう意味でしょうか。
ピーン。はい、お時間となりました。にさったは、にさったの風が吹くを日本語に直してみると、明日は明日の風が吹くとなります。
お
お。こんな感じでどんどん出題させてもらいますので、皆さん頑張って考えてみてください。
はい。
じゃあ、お願いします。
続いて私からは2問出題します。
はい。
まず1つ目は、雪が足という文章です。
おお、雪が足なんですか？手なんですか？
足です。
足なんですか？
はい。この字は、カタカナで書くと小さくなります。
足。小さい足なんですね。
はい。考えてみてください。
はい。
雪が足。
難しいな。
じゃあ、正解を言いますね。
はい。
雪が足は、日本語にすると、雪が降るという意味になります。
なるほど。
はい。この季節に使えるんじゃないでしょうか。
そうですね。これは、雨の時は何て言うんですか？
雨の時も、アップと足。というふうに足はそのまま降るという意味で使えます。
あ、いいですね。
はい、
はい、じゃあ続いて
次いきますね。次は眠たい、コロか寝れないです。コロかの部分がアイヌ語です。
眠たい、コロか寝れない。
はい、
うん、眠たいが寝れないんだぞ。
ちょっと惜しいです。
惜しいですか。
これは眠たいけれど寝れないという風になります。
なるほど。
はい。
なるほど。けれど。
はい。
うん、
コロカは接続するためのけれどという意味の日本語になります。
あ、そうなんですか。
はい。
ああ、なるほど。じゃあ続いて私から出題させてもらいます。
お願いします。
はい。車のタイヤ打たされは終わった？
打たされ。
車のタイヤ打たされは終わった？
さあ、どういう意味でしょうか。
どういう意味でしょうかね。ティーン。
はい。
正解を言いますね。タイヤ打たされは終わったを日本語に直すと、タイヤ交換は終わったっていう意味でした。
今の季節にぴったりですね。
打たされっていうのが交換とかバクルって、北海道弁ですけど、バクルっていう意味なので、うんうん、タイヤ交換は終わったという文章になりました。
はい。
はい。じゃあ、最後に、この今まで出た問題を合わせた文章を作ってみたので、ちょっと皆さんで考えてみてください。
はい。
いきますよ。にさった雪が足ころか、タイヤ打たされは終わったかい。にさった雪が足ころか、タイヤ打たされは終わったかい。
ちょっと長い文章ですね。
はい。
考えてみてください。
今までの合わせたら多分できると思います。テック、テック、テック、ピーン。じゃあ正解を言います。
お願いします。
に去った雪が足ころかタイヤ打たされは終わったかいを日本語に直すと、明日雪が降るけれどタイヤ交換は終わったかいとなります。
おお、一つの文章ができました。
おお、いいですね。こういうふうにアイヌ語を、日本語と交えるだけでも、覚えていきやすいと思いますので、ぜひ皆さんもやってみてください。
はい、
どうですか、全問正解できた人いますか。
はい。
はい。ありがとうございます。商品はですね、
はい、
まあ僕のウィンク、もしくは僕の投げキスを、差し上げたいと思います。
ありがとうございます。
おー、はい。じゃあ今日はこの辺で、失礼したいと思います。次回もお楽しみに。せーの。
やいらいてれー。カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、シコ、サクソモアイエプ、シコツコの大蛇。サケヘは、ハススンハススンです。語りは、黒川テシネさん。録音は、1961年、昭和36年10月です。茅野茂のアイヌ神話修正第1巻、カムイユから編1よりお聞きください。
ハスス、ナスス、シコテンコタ、ハスス、ナスス、ポロトアノア、ハスス、ナスス、ヌネトオタ、ハスス、ナスス、ノカアシケ、ハスス、ナスス、ウシネアンタ、ハスス、ナスス、ウヘパシワ、ハスス、ナスス、ウハワサワ、ハスス、ナスス、インカラサク、ハスス、ナスス、ウオキコルミ、ハスス、ナスス、ウサマユンクル、ハスス、ナスス、チポワアルキ、ハスス、ハスソンウオキコルミ、ハスソンアスソンイサムタルキコロ、ハスソンアスソンエネアガニ、ハスソンアスソンウコダネ、ハスソンアスソンウェンタラパナ、ハスソンアスソンアオイラキナ、ハスソンアスソンテタルキャンコロ、ハスソンアスソンウスポンガムカ、ハスソンアスソンウシキラムカ、ハスソンアスソンイワンジコルペ、ハスソンアスソンシブソキワ、ハスソンアスソンイケサンパニャ、カスソンアスソンウェンタラパナ、パスソンアスソンアオイラセコロ、ハスソンアスソンアレアン、ハスソンアスソンジネアプソン、ハスソンアスソンジルスカカスパ、ハスソンアスソンウウマサカ、ハスソンアスソンアラミスカリ、ハスソンアスソンオロワノ、ハスソンアスソンポトケソン、ハスソンアスソンウトパノア、ハスソンアスソンケセアンパ、ハスソンアスソンエノメアイネ、ハスソンアスソンオクサマヨンクロ、ハスソンアスソンウテトイポキ、ハスソンアスソンウテトイカシ、ハスソンアスソントコンペンピセ、ハスソンアスソンエコヘトコ、ハスソンアスソンキラロキネ、ハスソンハスソンウサマヨンクロ、ハスソンアスソンキロレコツナ、ハスソンアスソンウオキクルミ、ハスソンアスソンケシャパスソンアスソンネリキャナカ、ハスソンアスソンアラミスカリ、ハスソンアスソンエノメアイネ、ハスソンアスソンモサナコ、ハスソンアスソンオネテスカタ、ハスソンアスソンケマラシチ、ハスソンアスソンウテクラシチ、ハスソンアスソンラキワアナ、ハスソンアスソンエネイタオキコルミ、ハスソンアスソンシチムトマム、ハスソンアスソンウネノアンペ、ハスソンアスソンウシピスカニ、ハスソンアスソンウパルピスカニ、ハスソンアスソンウレサランペ、ハスソンアスソンアイカヤペコロ、ハスソンアスソンエオカキペ、ハスソンアスソンタタタタ、ハスソンアスソンノカムカノチ、ハスソンアスソンウヘコオテ、ハスソンアスソンシノシノコロ、ハスソン 하수순모시서부르가하수순하수순에자리자리하수순하수순따따오케레하수순하수순이코헤타테테하수순하수순이코바스로타하수순하수순에네오카히하수순하수순아르웬카무이하수순하수순시코템코타하수순하수순따반토오타하수순하수에안키키와하수순하수순에베누라하하수순하수순타반시코타하수순하수순우문카이삼하수순하수순미타이카라이와이삼하수순하수순문카라이와이삼하수순하수순카무이네야카하수순하수순아이누네야카하수순하수순에에카란테하수순하수순에벤후라하수순하수순에코트와이삼하수순하수순에누네코르카하수순에하수순에코이키팍노하수순하수순라메토코르쿠루하수순하수순진엔카이삼하수순하수순아나키코르카하수순하수순에모토팍노하수순하수순아이코이키키카하수순하수순에아이카방쿠하수순하수순에쿠엔타라바수순하수순아기와헤타바수순하수순웬타라관체코로하수순하수순이타칸기코로하수순하수순우에카니케하수순하수순에루스카쿠세니이케시안파시라테와노네노에키아카나스네아테니시라아이누모시라아이오포소레쿠스니나스카니인카라나쿠손노카네히네오라オクサマインクルオテテカクシクノヤノヤコホプニャラノイコパソタイコパソタワオロワノシコテンコントピスカンムンカウスニタイカウスペネルベネサクソマイプサクソマイプテユンタカラソレテフラハロイステタカラコレカラノイミアイラマイタプスカピタプス
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編154ページの解説をお読みします。シコ・ウン・サクソモ・アイエプ、シコツコの大蛇。私はシコツコに住む大蛇。ある日、オキクルミとサマユンクルが船でやってきて、昨夜大蛇に追いかけられる夢を見たのに忘れてしまったというものだから、私は腹を立ててオキクルミたちを追いかけ回した。しばらくして目を覚ますと、木の枝にぶら下がった私の体をオキクルミが切り刻んであたりにばらまいているのが見えた。お前の匂いがひどいものだから、このあたりに草木も生えず、近づいたものさえ死んでしまう。困ったアイヌたちに頼まれて、お前を退治しに来たが、理由もないのに殺すことができないので、わざとお前を怒らせて殺したのだ。これからもそうしたならば、湿地の国に追放して、人間の国土に住めないようにしてやるぞ、とオキクルミが言った。それからというもの、支笏湖の周囲には草も木も生えるようになった、という話。アイヌの物語では、自分の死体を自分の魂が見ていると表現することがある。この話の中で、体を切り刻まれた大蛇は小さな蛇になったと私は考えている。ちなみに、タイトルのシコ・ウン・サクソモ・アイエプは、直訳すると、シコツコにいる、あからさまに名前を呼んではいけないものとなります。あからさまに名前を呼んではいけないものが大蛇を指しています。本日ご紹介したお話は、シコ・ウン・サクソモ・アイエプ、シコツコの大蛇でした。カムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は仙石優子でした。
茅野茂、二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。1993年に開設した当館では、茅野茂が収集し、国の重要有形文化財に指定された4000点余りのアイヌの民具を展示しております。2階には、茅野が世界の少数 先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品の展示も行っております。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しております。館内では、茅野茂がテープレコーダーをリュックサックで背負って、往年の淵江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見ることもでき、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉ゆからとともにお立ち寄りください。
北海道大学教授、小田博さんたちがこのような本を執筆してくれました。北海道大学、もう一つのキャンパスマップです。FM ピカウチ、リスナーの皆さん、いらんからって、木村文夫の言いたい放題の時間です。この本の前書きにこう書かれてありました。この本を片手に北海道大学札幌キャンパスを歩いてみてください。きっと驚きに満ちた発見の旅になるでしょうと。そしてこうも書かれてありました。私たちは先住民族アイヌの土地の上に立っているのだと。なんと謙虚な姿勢ではないでしょうか。頭が下がります。私も大学構内、作詞ことにない周辺を夕暮れまで歩いてみましたが、まるで数百年前にタイムスリップしたかのように、植民地施策、開拓史に抑圧され、作詞古丹周辺で生活している江歌詞淵、へかったらたちの当時の古丹での様子や、隠されてきた風景が蘇り、私の耳に消されてきた声が届いてきました。まさに隠された風景、消された声ではないでしょうか。先人たちはこの地で、何を考えていて、何を考え、この地から離れていったのか。私には知る由もありませんが、屈辱的で寂しげな後ろ姿だけが私の脳裏に浮かんできます。アイヌたちが移住を余儀なくされたのはなぜなのか。当時の和人たち、日本人は、口を揃えるかのようにこう言います。いつの間にかアイヌたちはいなくなったと。いなくなったのではなく、入れなくなる環境を日本政府、開拓史によって作られ、楽園のような作詞ことにことを去らざるを得ない状況に追い込まれていきました。その要因の一つが、アイヌの主食である酒漁の禁止です。大学構内で4カ所ほどあったコタンのアイヌたちは、生きるために環境の良いこの地を離れざるを得ませんでした。全道にはアイヌがたどり、たどらされてきた屈辱的で、辛く悲しい歴史事実、強制移住地が21箇所以上にも上ります。他にも、キャンパスを歩き、強烈な違和感を覚えたのは、作詞ことに内に立っているクラーク博士の像でした。この地で多くのアイヌたちが 開拓者の犠牲になった。歴史的不正には何も明記されていません。不都合な過去に目を閉じ、ボーイズビーアンビシャス、少年よ大志を抱け、大学という教育の場にあって、これでいいのか。学生諸君、そしてリスナーの皆様も、ぜひキャンパスを一度歩いてみてください。何かを感じます。さて、いつもは怒りだけの木村文夫なんですが、今日は嬉しい報告があります。皆様も新聞等でご存知と思いますが、ゲラトリ町から研究用として違法に連れ去られ、東大、北大、新潟大、殺意大にてさまよい続けていた先人たちが、10月29、30日にかけ、長い長い時を経て、ふるさとの地、ビラトリへ帰還することができました。先人たち、一人一人と対面すると、非人道的な学者たちの手により、野員にまぐれ、違法な手段にて拉致された先人たちの当時の無たらしい様子が思い浮かび、消された声が耳元に届いてきました。私は思わず34体の先人たち、一人一人に声をかけました。迎えが遅くなってすまなかった。お帰りと。ビラトリ・アイヌ遺骨を考える会をはじめ、道内の多くの有志の人たちの声、アクションが中央を振り向かせることができ、2018年には、足かせの多い、馬鹿げた地域変換のガイドラインができましたが、この度、先人たちをふるさとの地へ迎え入れることができました。今後は大学等に留め置かれ、研究待ちという屈辱的で怯える日々から解放され、今こそアイヌ民族の死生観にある死闘は土から生まれ、土に帰るのが最高の喜びという先人たちの思いを叶えるために、埋葬準備を進め、えかし、ふち、えかったらたちを、とわの眠りにつかせてやることができそうです。イラトリアイヌ遺骨問題は、一区切りつきましたが、違法に盗掘、全道から持ち去られた遺骨問題は、これで終わりではありません。未だに白老の慰霊施設、大学などには、1500体以上の遺骨、魂が怯え、さまよい続けています。ウポポイに集められたのは、各大学がこのように長らく留め置いてきた大勢の遺骨たちです。しかし、彼らの帰るべき場所は、決してウポポイの慰霊施設ではありません。国、大学、学者たちは、過去の過ちを認め、謝罪し、現状回復と、誠意をもってアイヌに寄り添う以外、不正に終止符を打つことはできません。国、大学、学者たちは、先住民族、アイヌに対する歴史的不正義を今なお正せないでいます。今、アメリカ、ヨーロッパを含め、世界中がコロナの猛威に怯える中、アメリカ大統領選では、日本人には理解できない、アメリカの言う複雑な民主主義が崩壊し、世界は最悪の方向に向かおうとしています。 日本政府は今こそ襟を正し、アイヌ民族、他マイノリティに対し寄り添う姿勢が大事かと思います。木村文雄の言いたい放題の時間でした。えらいけれ。
イランからプテ二部谷小学校の本校です。お久しぶりです。ちょっと前まで二部谷小学校の周りは錦色に輝き、見事な紅葉が見られたのですが、もう道断ツツジの赤い葉以外は茶色一色で、いつ雪が降ってもおかしくない感じです。先日スズラン群生地のちょっと手前にある総種別川の滝を見てきました。その滝へ入る道が真っ黄色のトンネルをくぐっていく感じで大変見事でした。ビラトリ町には手つかずの素晴らしい自然がまだたくさん残っていて、休みの日のドライブが楽しみになりました。二部谷小学校の大規模改修も半分以上が終わり、あとは床の改修を残すところくらいに進みました。2階廊下の天井がガラス張りから白い板張りになり、照明がすべて LED に変わり、玄関タイルや外壁も新しくなり、学校全体が明るく感じます。暖房もパネルヒーターから FF ストーブに変わりました。以前より暖かいようですが、乾燥がちょっと心配なので、加湿器をしっかりと運転させていきたいと考えています。さて、今回は本校の春らき体験活動についてお話しします。春らき体験活動とは、年間10時間、全校児童でアイヌ文化について体験する活動です。低学年は生活科の時間に、中高学年は総合的な学習の時間に組み入れています。アイヌの歌や踊り、土器作り、木彫りや革細工、稲きび栽培やアイヌ料理、それと今年行ったアットゥシオリの5つのサイクルで構成され、小学校6年間で全て体験し卒業します。今年のアットゥシオリは、講師に二部谷在住の藤谷留美子さんに来ていただきました。藤谷さんは、中学生の時、お母さんが入院し、お母さんの代わりに折ったことがきっかけで、本格的にアットゥーシオリを始めたそうです。そして、アイヌ文様などについては、茅野茂さんの奥さんの玲子さんに指導を受けたそうです。藤谷さんの作品は、北海道知事賞などたくさん受賞されています。また、経産省が指定する伝統的工芸品に、北海道で初めて二部谷アットゥーシと二部谷イタが平成25年に認められましたが、その活動にも積極的に尽力されたそうです。そんなすごい先生の指導で、アットゥーシ織りに挑戦できる二部谷小の子供たちは、幸せです。はじめに藤谷さんの作品を見たり、触ったり、身につけてみたりさせてもらいました。その後、おひょうの木の皮が糸になる工程の VTR を見ました。それはそれはすごい手間のかかる作業でした。
綿から糸を作ったり、蚕から糸を作ったりするのも大変だとは思いますが、おひょうの木の皮を糸にするまでの工程は、その何倍も大変なように思えました。山に行き、木から皮を剥ぎ、煮て、洗って、干して、裂いて、染めて、と何工程もの作業を一人でやっていくのです。だから、糸玉を作るまでの作業がどれだけ大変かを子供たちと一緒に驚きいっぱいで見せてもらいました。学校では、この大変な作業は省略し、藤谷さんがこうして仕上げた糸をいただいて、20センチ四方くらいの簡単な織り機を使って、縦糸、横糸の関係を学びました。また、糸を継ぎ足したりするときに使う、旗結びを学びました。これは日常生活でも役に立つからと、何回も練習しました。そのおかげで、1年生から6年生まで全員、旗結びを簡単にできるようになりました。織り機には、一人一人みんな違う、模様と色合いのコースターが出来上がりました。どれも味わい深い作品です。最後にみんなで鑑賞し合い、藤谷さんに評価していただき、10時間の授業を終えました。昔から母から娘へと受け継がれてきたこの大切な文化が、これから先もずっと受け継がれていくために、この授業がちょっとしたお手伝いになればと思っています。はららき体験活動のはららきとは、湿原の鶴の舞という踊りの名前から取って名付けたそうです。このはららきという音の響きが、ハラハラドキドキとか、きらめきとか、ひらめきといった子供たちの活動にとって大切な要素が含まれているように聞こえて、すごくいいネーミングだと感じています。これから年の瀬を迎え、どんどん寒くなっていきます。また、コロナの収束も依然として見えてきませんが、どうぞ皆さん、健康に留意され、しっかりと感染対策を取り、ワクチンができる日まで希望を捨てずに、一日一日を精進していきましょう。
第235回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは、まず、文雄さんにですね、アメリカの大統領選を含めて、言い足りなかったことあると思いますので、よろしくお願いします。
アメリカの大統領選。
そうですよ。全然、降参しないトランプさんとかね。
本当だね。
敗北宣言をしないとか、あの辺ちょっと触れてたと思うんですよね。
うん、
民主主義という意味ではもう理解不能と思うんですけど、うん、その辺はどうでしょう。
そうですね。まあ、270、確定したにもかかわらず、まだあの状況ですからね。まあ、なんか、アメリカ国民を疑いたくなる場面もあるんですけどもね。今後どうなっていくのかなと思って、本当に心配していますね。
うん、まあ私はバイデンさんが勝つっていうことなので、うん、まあガラッと変わって、トランプはもうアメリカファーストとか言って、自分のことしか考えてないような気がするんですよね。うん、で、周りの国になんか脅威を与えてるというか。うん、
まあ日本人としてトランプの怒ったところは、 中国に対して毅然とした態度を示すのが、まあ良かったぐらいでね、あとは、ひどいね。
主義者です
し、ね。そうですね。まあ、白人至上主義者のトップにいるようなもんですよね、あのとこはね。まあ、それを、まあ、強く感じたね、今回ね。
隠れっていう、隠れトランプ主義者っていう
のは、そうそうそう、そういうのがいるんだそうですよね。
されてますよね、
うんう
ん。差別主義者だって思われるのが嫌で、トランプ支持は証明できないけど、トランプに入れるっていう。
はいはい、
ね、
あれもおかしい話だよね。隠れトランプ、支持者はもう、差別主義者だと思われるから、表明できないんだもんね。
そう
だ
よね。
なんか、困ったことだなと思ったりもしました、本当にね。
本当だね。
で、ちょっと話を変えてですね、遺骨返還について、つい最近、30日に返還されて、31日に新ルナッパも行われたんですけども、ニュースでも触れられてましたが、その辺はどのように考えてますか、一言お願いします。
まあ、4年、まあ、私たち活動してから4年目で、この地域返還が叶ったんですけどもね、まあ、私たち求めたのは、慰霊施設のことを求めたわけじゃない。これは、さっきも言ったように、アイヌの死生観には、土から生まれ、土に帰る。やっぱり、先人たちの求めていることをね、やっぱり、やってやりたいなって、早い時期に土に返してやりたいなって、そんな思いでいます。皆さんの協力をよろしくお願いしたいなと思ってます。
そうですね。
はい、
慰霊碑もできて、実際、東大、新潟大、北大、札幌医大から骨が、
はい、
戻ってきましたのでね。文雄さんの思いは十分達成できたかなと思っています。
まだまだです。
まだまだ。
土に返して初めて。
埋葬してってことですね。
終わりなんです。
埋葬のそのなんか予定とかは今後あるんですか？
今後ね、やっぱりその方向に向けて、いろいろ地域の、地区の人たちとね、話を進めていきたいな。まあ、さっきも言ったように、まあ、先人たちが何を求めているかということをまず考えながら進めていきたいな。白老の慰霊施設、ここの慰霊施設でね、いたいなんて思ってるものは一人もいないはずですから、
ね。なんかね、コンクリートの建物でちょっと似た感じを受けちゃ
った んです
よね、ビラトリの施設も。
うん、だから、まあ、とにかく早く返さないと、先人たちに怒られる。そう思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、それでは、仙石さんから FM ピカウシのお知らせをお願いいたします。
はい。FM ピカウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピカウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラプリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピカウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市のFM E 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、FM ピカウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷二部谷子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第235回目の放送もお別れとなります。次回は12月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけー。